もともと本セドリをしていて、で、挫折してゲームセドリを始めました。本は多分3ヶ月ぐらいやったと思うんですけれども、その後にゲームセドリっていうのがあるって、教えてもらって、で、やったんですよ。で、ゲームは、回転もいいし、単価も高いんで、まあ本と比べてですけど、すぐに結果が出たんですね。で、昔からゲームばっかりやってきたんで、ゲーム好きでしたし、だから覚えるのも全然苦じゃないし、仕入れるのも全然苦じゃなかったんです。で、もう売りまくってて、もうそれこそゲーム感覚でやってたんですよね。そしたら、2ヶ月で、本業の給料を超えるぐらいまで行ったんです。で、そこからバーって、まあ今もやってるって感じなんですけれども、僕がゲームセドリを皆さんにお勧めする、まあ理由の一つとして、さっき、言った回転の速さ。まあこれがまず第一あります。回転が速いっていうのはどういうことかというと、買った商品を売るまでのスパンが短いってことなんです。要は買ったらすぐ売れるんですよ。新品ゲームなんて買って出品したらすぐに売れます。中古はもうちょっとかかるんですけども、まず中古は中古で良さがあるんですよね。だからこの回転が速いっていうのは、資金繰りが楽になるってことなんで、初心者にもおすすめです。資金がある状態でセドリをやる人ってあんまりいてないと思うんです。どちらかというと資金がない状態から資金を貯めていくっていう、そういうセドリを、セドリスタイルを取ってる方が多いと思うんですよね。その中で、やっぱこう、出品したらすぐに売れる、このまあゲームセドリってのはすごくいいものやなと、僕は思っております。まあ、資金繰りが、楽に越したことはないんでね。やっぱこう、クレジットカードでね、買ったりすると、翌月には払わないとダメじゃないですか。1万円で買ったものがあれば、次の月には1万円払わないとダメなんです。これが確実にいけるものであれば、例えば、500円でも、500円ちょっとあれですけども、まあ、1000円でも1万円でも増えていけば、それずっと繰り返したら、どんどん増えていきますよね。最初に、例えば3万円利益が出て、次に5万円利益が出てってなったら、これ増えていくんですよ、ずっと。で、そこで増えた利益でまた商品を買う。これがセドリなんですね。これは基本なんです。だからゲームセドリは、これが、すごく軌道に乗りやすいジャンルやと思うんで、おすすめしています。あとはゲーム本体とか周辺機器であれば、販売手数料が8%っていうのが安いっていうのも、一個の魅力です。本とか CD とか、まあ、ゲームソフトもそうなんですけれども、販売手数料が15%取られるんですよね。でも、ゲーム機本体とか周辺機器は8%しか取られないんです。まあ、約半分取られないんですよ。これがすごく大きいです。で、今の主流っていうのは、ゲーム機本体とか周辺機器っていうのをこう集めに行くっていうのが主流なんで、ここがマッチしてるんですよね。今やるんやったらゲームセドリ、すごくいいと思います。あとはですね、まあ、中古であれば最安値だけじゃなくて、もう差別化することで、高く商品を売ることができる。差別化販売というんですけれども、新品のゲームやったら、もちろん安いものから売れていくんですけれども、中古であれば、例えばコントローラー1個付けるとかね。で、その分値段が上がるとか。動作確認、クリーニング、めっちゃ綺麗にしてる。めっちゃ確認してるとかね、書けば、ちょっと値段が上がったりとか。ソフトがついてくるとかでもいいですよね。要はその周りと比べて、差別化することで金額を上げれるんですよ。それでも売れるジャンルなんですね。ゲームをやってきたし、ゲームをやってきた人はわかると思うんですけども、例えばスーパーファミコンを買いたいと思った時に Amazon で調べる。その時に友達とやりたいからコントローラー2つ欲しいと思ってるとするじゃないですか。で、アマゾンの出品者バーって見てて、コントローラーが1個で例えば2000円で売ってて、コントローラーが2個ついてて2500円で売ってたら、もう2500円買っちゃいません。2人でやりたいからどうせ。で、そういう、 心理というか、そういうところ飛び込んでいけるんですよね。ゲームセドリはそれができるんで、仕入れ幅も広がります。最安値だけで見てたら取れないものも、ちょっと高くして売ろうとか、そういう発想になれば、仕入れできるものも増えてくるんです。で、これが、できますので、ゲームセドリはおすすめしてます。でも、ゲームセドリばっかりやってても、長くセドリを続けていくことはできないんです。じゃあ、他に、何のジャンルがおすすめなのかという話なんですよね。ということで、今回、僕が、おすすめする、ゲームセドリ以外の、含めて、おすすめジャンルベスト5っていうのをご紹介したいと思います。1位はゲームセドリですね。これはもう割愛します。2位、何かというと、本です。本。僕が挫折した本。これは、おすすめです。なんで今更本っていうと、今って昔と違って、棚に立って前頭してわーってビームで前頭して取ってっていうそういうのじゃなくてセット本っていうのがあるんですね。ブックオフに行ったら分かると思うんですけども、セットで売られてるんです。10巻セット20巻セットとかそういうのがあるんです。これが 50% オフとか 30% オフとかなってるんです。これ非常に狙いやすいです。で、単価も高いですし、あらり率も取れます。で、これにまず慣れてください。本はここから入りましょう、今はね。で、これが慣れたら、本棚の方に移動します。ある程度セット本で、知識がついてきたら、その知識を活かして本棚の前に立つんです。そしたら、目利きで取れるものも出てきます。僕がおすすめしているのは文庫本です。文庫本は、まず、完結しているってこと、続きが出てこないんで、相場が安定するんです。で、新品もあまりいないです。で、なおかつ、コンパクトで、綺麗。もうどれをとっても本で言えば絶対これがいいなって思いますんで、文庫本ちょっと見てみてください。はい。おすすめ2位は本です。で、おすすめジャンル、3位。これは、ヘルス&ビューティーです。ヘルビって今、言われてますよね。これヘルス&ビューティーのことなんですけれども、これをおすすめしてます。なんでかというと、回転率いい。で、単価もある程度ある。で、あとは、新品なんで、検品がいらないということで、効率がいいんです。だから、ヘルス&ビューティー、とてもいいです。じゃあ、これ1位かって言われたら、ちょっと違うんですね。これなんで違うかって言ったら、トレンド要素が入ってるんです。今これいけるとか、ヘルビでもジャンルが広いんで、一概には言えないんですけども、今しかできないことって結構あるんです。今はいいけど、1年後どうかと言われたら、うんって首をかしげてしまうジャンルかなと思います。サプリであったりとか、メーカー仕入れであったりとか、いろいろあるんですけれども、この辺は今はすごくいいです。やった方がいいと思います。でもこれだけっていうのは怖いんで、長く稼ぎ続けるっていうことに関して考えたら、ゲームとか本とかの方がいいかなって思います。ということで3位です。で4位。4位は、家電です。家電セドリ。家電はもう長いことありますよね。ヘルビと違って、家電もちょっと、一時ありましたけれども、今は安定してます。家電の良さは、もう単価が高いところです。単価が高いってところは、単価が高いってことは、売り上げが上がるってことなんですね。すごく売り上げ上げるのに助けてくれるジャンルやと思います。で、家電ってどこでもありますし、綺麗ですし。で、回転もいいです。今だったら、ヤマダ電機とか、ですかね、おすすめで言えば、いろいろやり方があるんですけれども、家電っていうのはずっとなくなっていかないものかなと思います。ちょいちょいメーカーの規制があるんで、そこだけやりにくいところはありますけれども、現段階で言えば、単価が高い、 もので考えると家電はいいと思います。で、回転率もいいということで4位にしました。最後5位、5位はおもちゃです。おもちゃセドリ。おもちゃって新品も中古もありますし、どこの店舗行ってもまああるんです。で、何よりも年末商戦に爆発するジャンルなんですね、おもちゃって。クリスマスって言ったらおもちゃでじゃないですか。もちろんゲームとかもあると思いますけど、子供が絡んでくるんで、やっぱこう需要って増えますよね。上がってくると思います。で、この年に1回年末商戦のボーナスのためにおもちゃやっとくっていうのも一つの手やと思うんです。だから12月爆発するためにはもう2、3ヶ月前ぐらいからちょっとおもちゃやりだして、で、ある程度知識を得てから12月に爆発すると。ここでのボーナスは大きいです。で、おもちゃは外せないと思います。まあ、12月になったらおもちゃはすごく仕入れやすくなりますんで、その時に自分もいっぱい仕入れができるようになっておくといいかなと思います。ということで、僕のおすすめする、ジャンル、ベスト5は、ゲーム、おもちゃ、ヘルビ、家電、ゲーム、本、ヘルビ、家電、おもちゃになってます。一番はゲームです。はい。それとは、ゲームだけとは言わず全部のジャンルできるようになったらいいかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ということで、音声は終わります。ありがとうございました。